皆さんおはようございます。本日も会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。先週の月曜日ですか、先週月曜日は幼稚園の運動会が行われました。秋空の下、園児30名とそのご家族とともにですね、みんな元気に運動会を行いましたことを感謝でございました。運動会が無事に終わりますとね、なんかこう気持ちの上でも秋本番だなというようなことを感じます。実際今朝朝起きまして窓を開けた瞬間、おおってこうちょっと肌寒さを感じましたね。本当にこうだんだんと秋を感じております。このそらそうで今日からもう10月も下旬に入りますもんね。はい、どうぞ皆さん体調変化ね、ないようご自愛ください。さてこの10月、私たちは礼拝の宣教にて久留米教会のこれからの姿っていうのを模索しております。そしてマルコ福音書10章をずっとこう読んどるんですね。さっきの1週目2週目にはどんなことを皆さんと分かち合ったか、ちょっとこう振り返るところから今日お話を始めていきたい。第1週、マルコ福音書10章の13から16節を一緒にお読みいたしました。イエス様の周りにですね、子供たちがやってきて祝福してもらったっていうお話です。私たちから見て子供っていうのは大変可愛らしい存在ですけれども、古代世界におきましては弱さの象徴というふうに受け取られております。強さっていうのが価値だったわけですね。ですからそんな弱い子供が、人前で、強さの象徴であります成人男性に声をかける、話しかけていくっていうのは、その光景を見たら周囲の人がですね、あの人は立派と思いよったのに所詮あの程度の人なのねってこう軽く見てしまうんですね。だからイエス様の弟子たちはイエス様の周りに子供たちがわーって駆け寄ってきたのを見て、ダイッてこう止めた、来るなってこうとどめた。イエス様が軽んじられることを止めようとしたわけです。古代の価値観から言うならある種当然の行動だった。しかし私たちが目を留めたのは、イエス様はその叱りつけた弟子たちを叱ったんです。イエス様は私のもとに子供たちが来るのを妨げるなと言って、子供たちをご自分のそばに呼び、そして彼らを抱き上げて祝福したっていうんですよ。私たちはそこから見た、イエス様はね、私たちに一時代的な常識だとか社会制度だとか価値観だとか、そんなものによって互いを見るなと、神様が祝福し愛してくださった一人一人の命と尊厳を尊び合いなさい、全ての人と共に生きる群れを作りなさい、私たちはそこに、神様から与えられた命と尊厳を尊ぶ共に生きる教会っていう姿を見出しました。第2週目、私たちがマルコ福音書10章17から31節を読んだ。一人の金持ちがイエス様のところにやってきた。先生、神の国に入るにはどうしたらいいでしょうか。彼は自分は幼い頃から律法を守ってきたと自負をしている。だからその話を聞き、イエス様は言うんですね。あなたに足りないものが一つある。持ち物を売り払い、貧しい人に施し、自分に従いなさい。彼は悲しそうに去っていった。聖書には金持ちだったからだっていうふうに書いてある。私たちはですね、この神の国を受けるには、救われるにはどうしたらいいと問うこの男とイエス様との発言をこう比較しながら、なるほどここがポイントかって見出したのはね、自力本願なのか心力本願なのかっていうことでした。この男はどうすれば神の国を得られますか、私がどんな行動をすればどんな成果を上げれば救われますかって、そういうふうにイエス様に問う。しかしイエス様が示したのは、そもそも人は自分で自分を救えないんだよって、人にはできることではない、しかし神にはできるっておっしゃる。神様が与えてくださる救いであれば神様からいただけばいいじゃないか、実直に神を信じ御心を模索し神様に応えて生きていく、それでいいんだよって。私たちはそのイエス様の言葉の中に、私たちは喜びの時にも充実している時にも、反対に困難や悲しみの中にあっても、いかなる時も神様を身近に感じ従っていく、神の御心を模索していく、そういう教会でありたいなっていうことを分かち合いました。さ て今朝は第3週目続きでありますマルコ福音書10章32から45節、ここから共に教会の姿というのを見出していきたい。今朝の箇所はですね、32から45節までちょっとこう長いんですが、2つのお話から成り立っております。1つ目は32から34節、イエス様がご自分が苦しめられて殺害されていくって語った、まあ、受難予告ですが、これね、あのマルコ福音書の中では3回目の受難予告となっております。イエス様がですね、イエス様一行がエルサレムに向かってこう歩いていく、イエス様が自ら先頭を歩くんですね。弟子たちはその姿を見て驚きまして恐れた、まあ、おそらくイエス様を敵視する人たちがいっぱいいるっていうことは感じてるんだけども、その敵地の中心でありますエルサレムにまるでこう乗り込んでいくかのような姿にね、弟子たちはちょっと怯えたんだと思う。こうやってまあイエス様乗り込みながら、あ、ご自身の受難、十字架にかかって亡くなるんだけどねみたいな、そんなお話をなさったっていうんですね。さて、まあそのお話の直後の35から45節、こちらが今日の箇所のメインになるんですが、エルサレムへと登っていくイエス様一行、その中で2人、ゼベダイの子ヤコブそしてヨハネという兄弟がイエス様のところにやってきて耳打ちをする。お願いがあります。イエス様が一体何かねというふうにこう尋ねますとね、彼らは言うんです。あなたが栄光をお受けになる時に自分たちを右と左に座らせてほしいって、これはまあ右大臣左大臣じゃないですけれども、自分たちを大きく取り、なんでしょうね、こう持ち上げてほしいと言いますかね、取り立ててほしいっていう、そういう願いだった。イエス様は彼らに対して言う、あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。イエス様の語る杯っていうのは十字架で無残に死んでいくっていうことですし、イエス様が受けるバプテスマっていうのは死んだ後に神から与えられていくよみがえり復活のことなんですね。そういう深い意味があるんだけれど、そんなこと想像もしていないこのヨハネとヤコブはですね、できますと答える。でこのやり取りを聞いていた他の弟子たちは、自分たちをね、からこう出し抜くようにして、イエス様に取り入りやがってとこう腹を立てた。こうやって弟子たちがわーっと揉めているのを見ながら、イエス様は彼ら一同を呼び寄せまして、あのな、神の国における偉さっていうのはな、ってこうお話をなさるっていうのが今日の箇所なんですね。今朝の箇所を読みながら私たちの目に目立つのは、イエス様とこの弟子たちの認識の食い違いなんです。で私たちはこの後聖書がどんな話になっていくかということを知ってるからわかるんですが、イエス様はね、ご自分が十字架にかかって殺害されるんだということを言ってるんですよ。そしてその十字架の死によって神様に背いてきた多くの人たちの罪をね、許し私たちを救ってくださる、これがまあ十字架と復活でしょ。けれども弟子たちが願っていたものっていうのは人間的な名誉です。自分たちがいかに取り立てられるか、自分たちがいかに力を持つかって、そんなことを彼らは願っていた。そこでイエス様は彼らを呼び寄せまして語っていく。42節からの言葉はこんなふうに書いてありますね。42節からお読みいたします。そこでイエスは一度を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では、これ神を知らぬと思ってもらったらいいんですが、神を知らぬ人々の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。イエス様のですね、この言葉、私たち今日本語で読みましたけれどもね、これね、原文でありますギリシャ語で見ますとね、かなりイエス様の皮肉が見えてくるんですね。42、43節では偉い人たちというこう言ってる、偉いっていう言葉が書かれている。44節で一番上になりたいものはって書いてある。これ意味合いとしては全部一緒なんですけれども、しかしギリシャ語は明らかに単語が違うんです。言葉が使い分けられてある。偉くなりたいものはっていうのは、 メガスっていう言葉が使われてるんです。メガっていう言葉、あの牛丼屋さんのチェーン店なんか行きますとね、大盛りの上にメガ盛りとかってあったりするでしょ。メガっていうのは巨大なっていう意味合いなんです。だから巨大なってものすごく大きいっていうところから一番偉いというふうに翻訳されてるんですが、44節の一番上になりたいものはっていう言葉はメガスっていう言葉じゃないんです。これはプロトスっていう言葉が使われてる。でこのプロトスっていう言葉のそもそもの意味は一番先のもの、第一のもの、筆頭っていう、こういう意味を持つ言葉です。これね、実はその第一のものっていうプロトスっていう言葉は古代の世界におきましてはある特定の人物を指す言葉でもありました。それはローマ皇帝です。ローマ皇帝は自らが世界の第一のものである、筆頭のものであるっていうことでプロトスっていう言葉を自称していたんです。イエス様は明らかにそのことを意識している。つまりこの42から43節でイエス様が言わんとしたことを私たちに分かりやすく噛み砕きますとね、こういうことになる。皇帝なんぞというどこぞのお偉いさんが自らのことを第一のもの筆頭だとこう威張っているが、あなた方はそんな愚かな存在に憧れるな。神が祝福なさる偉さとは人々の上にふんぞり返る支配者ではなく、人々に仕えるものを全ての人のしもべとなるものである、ってこう語ったっていうのがこのイエス様の言葉なんですね。とここまでお話をしまして、あらこれなんかどっかで聞いたことがあると思われる方もあるかもしれない。そうなんです。私たちずっとマルコ福音書を読み続けておりますが、実はこの言葉3ヶ月前に読んだ9章33から37とほぼ一緒なんですよ。ちなみに言いますと、この9章33から37の直前30から32節まででも実はあのマルコ福音書の中で2回目の受難予告がされてるんですね。だからこの受難予告があって、その次に人間の偉さっていうものは神の目には全然大したことなくて、神が求める偉さっていうのはねっていう話は今日実は繰り返して言われてるんですよ。でつまりなぜか、何かって言ったらね、人間はね本当に世間的な名誉とか権力っていうものに魅了されがちなんだっていうことだと思うんですね。考えてみますと人は本当にこう力とか名誉とかに惹かれていく。それは弟子たちの今日の姿をね、今日の弟子たちの姿を見ても思いますが、それは信仰者であっても同じなんだろうって思うんですね。だからこそ私たちは今日のイエス様の言葉を本当に注意深く受け止めていきたい。信仰者であっても己が名誉のためにね舞い上がる、調子に乗るっていうことは起こるんですよ。お話の準備をしながらですね、そういえばあったなと思いながらこう思い出していたのは、以前、福岡地方連合のですね集会である教会に会場を使わせてくださいとお願いをした、了解をいただきまして、できっと何台も車が来ると思いますと、止め方がね、指導いただきたいので、あのお宅の教会の誰それさんにね駐車場係をお願いしたいがって言ったらね、その方が後で怒ったらしくてね、俺にそんなことさせるつもりかって言ったらしいんですね。でまた別個でですね、まあ、ある方々がですね、私たちはいろんな教会をお支えしたいんだと言われる、で話を聞いたらね、だったらまず教会が一番、ね必要としている取っかかりやすいところから始められたらどうでしょうかって、例えば庭の草むしりとかしてあげたら喜ばれると思いますよってアドバイスをしましたら、庭仕事をさせるつもりかと怒られたんですね。残念だなと思って聞いた経験がありますが、それぐらいにね、なんかこうなんか自分たちがこう軽んじられてるんじゃないか、もっと大きく見てほしいんだっていう、そういう欲求はきっと誰しも起こってくる。でもね、そんなどこかで調子に乗ってしまう私たちに対して、今朝の箇所において一つ大事なキーワードがあるんです。それは何かって言ったらね、使えるっていう言葉なんです。 今朝の箇所を読みながら、イエス様は明らかにこの使えるっていう言葉をものすごく重きを置いて弟子たちに示している。使えるっていう言葉はね、ギリシャ語ではディアコニアとかディアコノスって言われる言葉です。名詞形ディアコニアっていうのは奉仕とかですね、まあ、教会用語ですけれども執事と訳される言葉です。まあ、ディアコノスになりますとこの使えるっていうね動詞形になったりするんですが、イエス様は明らかにこのディアコノス、使える、ディアコニア、使えるものになれって私たちにこう告げてるんです。ディアコノスって一体どういうことなんだろうか。今から20年以上前になります。私が神学部の学生だった時のこと、このディアコニア、ディアコノスに関して本当に印象深い出来事があった。ある講義に参加をしている時にですね、その教員、教授がですね、私たち学生に対して一つの問いかけをした。君たちはボランティアとディアコニアの違いが分かるかって。ボランティアっていう言葉、もう一般的な言葉になってますよね。自発的な意思で他人とか社会に貢献するような活動、これボランティアって言われます。ディアコニアっていうのもさっき見たように奉仕っていう言葉です。ほとんど内実が同じように見える。しかしその違いが分かるかって私たちは問われた。学生たちの中でですね、こういう違いがあるんじゃない、あれやこれやみんなで対話をしたんですが、それを聞いた後にその教授がこういう説明をした。ボランティアっていうのはね、自分たちの意思によって慈善活動などをするんだよ。だからあえて言うならば、自分の意に沿わぬ活動はしなくったって構わないんだ。私はそれはしたくないって言ったら別にせんでもいいわけでしょって。一方でディアコニアっていうものはね、同じ奉仕と見えるかもしれないが、その本質出発点が違う。ディアコニアは活動するものはその活動の中に神が私にこれを求めておられるっていう舌を受けるんだ。神様がこれを私に求めておられる。だから私が好きだ嫌いだの話を一旦こう置いといて、神様が求められるからそれに応えていこうとして慈善活動をしていく、これが奉仕ディアコニアだ。その活動の中に神の姿を見出しているのか、それとも人間的な思いでやっていくのか、その大きな違いがボランティアとディアコニアにおいては違うっていうふうに言われたんですね。なるほどなってすっごく思ったんです。で、このね、活動行動の中に神を見出していくかどうかっていうこと、これはね本当に実は私たちの身近なところでも重要だと思うんですね。私たち時にこのことが混同してしまうとね、分かんなくなっちゃう。例えばヒューマニズムと隣人愛とかも違うんですよ。ヒューマニズム、他の人に対する優しさとか思いやりとかっていうことをヒューマニズムって言ったりしますけれどもね、ヒューマニズムっていうのもやっぱり相手への同情愛情なんだけど、聖書が語る隣人愛っていうのはね、その相手に対する感情のもう一個先のところで、神様はこの人をも祝福し愛しておられる、神が尊んでおられるその命だから私たちは応えていこうっていう、これが隣人愛なんですよ。ディアコニアもちね、そうなんだ。神がこの人を祝福しこの人を愛しておられる、だからこの人に仕えていこう、この人に奉仕していこうとする、神様の促しを受けて応えていく、それが使えるなんだ。そうやって考えますとね、イエス様が今朝の箇所において言わんとすることは本当によくわかる。45節においてイエス様は自らのことをこのように語る。人の子は、人の子って自分を指すときに使う言葉ですが、イエス様がですね、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエス様は人々の上に乗っかってふんぞり返ってみんなによろしゅうねって言ってもらうために来たんじゃないんだと。そうではなく、私はまさに神から使わされてこの人々を支えるために、救うために最も低いところで最も痛々しい十字架という刑を受けながら 私たちを救うために来たって、そうイエス様はおっしゃる。さっきね、私たちは今朝の箇所以降の物語も知っておりますけどもという話をしましたけど、まさに私たちはこの後のイエス様がどう行動し語り、ね、考えていったかということも聖書から知ってるじゃないか。今朝お読みしました招きの言葉、マルコ福音書14章36節、イエス様が十字架にかけられて殺害されるその前夜、ゲッセマネの園で祈っておられた時の祈りの言葉、イエス様はこう祈っている。父をできるならばこの杯を私から遠ざけてくださいって。イエス様だって十字架にかかるっていうのはね、怖いんだ。しんどいんだ。しかしイエス様は、この杯を私から取り除いてほしい、遠ざけてほしいと願いつつも、同時に、しかしあなたの御心がなりますようにって祈っていく。私の願い、私の気持ちの前に、神様あなたの意思に従いたいってイエス様おっしゃるんですよ。それが使えるなんだ。実はそのイエス様のディアコニア、使えることによって私たちは救われていったんだ。自分たちを振り返ってみてくださいよ。私たちはどういう人間ですか。人々の前に立って偉そうにこうやってね喋っとるようだけれどもね、自分自身を見たらね、本当にどうしようもない人間だなと思うことがいっぱいある。皆さんもそうじゃないか。人には言えないこと、知ってほしくないこと、後悔、反省、そんなものをやっぱり私たちそれぞれに抱えてるんだ。神様はそんなこと百も承知なんだ、知ってるんだ。しかしそれを全部知った上で私たちを愛し救ったんですよ。まさに私たちを救い、イエス様を信じる、神様を信じる、そして新たな一歩を踏み出せる、そんな人生をイエス様は私たちに与えてくれたんですよ。イエス様がまず率先して私たちに仕えてくれた。だからイエス様は弟子たちにも言うんです。あなた方も使えるものになりなさいって。今朝私はこのディアコニア、使えるということに教会の在り方を見出します。私たちはね、やっぱり自分たちのための教会ってあっちゃならんのだろうって思うんですよ。私たちだけの、私たちに都合が良ければいい、それが教会なんじゃないんだ。神様が祝福してくださった命が、神様が愛し受け止めたいと願ってらっしゃる多くの人々が今この街道にの外におられる大勢の中にそれぞれにあるでしょう。私たちはその人々と一緒に生きるためにはどうするか、そんなことを模索する必要があるんだと思うんだ。今ね、ちょうど選挙戦があっております。なんかこう冷めた目で私見てしまうんですよ。この選挙の期間中、本当にこう頭下げながら公約を訴えてくるくせに、選挙が終わった途端自分たちの組織論で手のひら返して、ねえ何してんのあんたたちはと思うことをする議員をいっぱい見てきたでしょ。法に触れるようなことをしてきたのに、選挙前になって突然自民党言っちゃいましたけど、公認戻ったとかね、受かったらもう一回党に復党できるとかね、そんな人たちを見ながらね、あんたたちは何をしようんのねと思うんですよ。誰のための政治なの？使えるってどういうことなの？イエス様はおっしゃる。使えられるためではなく、使えるものとなりなさい。そしてそうやって互いに使い合う、互いを受け止め合っていく、そういう群れを作りなさいって、それがイエス様が弟子たちに託されたメッセージだったんだと思う。同時にね、私はそのイエス様の促しの中に希望もあるっていうことを教えられる。なんかディアコニアね、自分をこう召してこう人に仕えていくなんていうのは大変しんどい事柄のようにしか見えんという人もいるでしょう。だけどもね、もう一回イエス様のこの受難予告に目を留めましょう。 イエス様34節にてこう言ってるじゃないか。異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活するって。大変苦しい経験はするかもしれない。しかしね、それは結論じゃない、結果じゃない、その先があるよ。3日目に復活は起こる。3日目に神の技は起こる。自分たちの想像してしまうことを、自分たちの中でこうなるんじゃないかなって勝手に考えて勝手に落ち込んでいく、そこで人生が終わりなんじゃないんだ。神の御業はそっからなお続くんだよってイエス様はおっしゃる。だから私たちは神を信じて生きるんです。神を信じて生きるっていうのはね、未来を信じて生きることですよ。神様が私たちに働いてくださる、私たちを整えてくださる、私たちを導いてくださる。今目の前に起こっている困難課題はあったとしても、それが結論ではない、結果ではない。ここから先があるから私たちはなお神を信じ従うんですよ。だからね、それは私たち人間だから時に迷いますけどね、私は皆さんにこう言いたい。悩みながら安心しよう、迷いながら信じようって、それでいいんだから。イエス様は私たちに使えるものになれ、大丈夫、神はおられるからってそう示してくれるんですよ。今朝このお話の最後にですね、一冊の本を紹介したいと思って持ってまいりました。以前もご紹介したことがあるんですがね、人生一歩先は光っていう本なんですね。日本キリスト教団の牧師であります春名康則先生っていう方が書かれた本でして、この先生面白い方でですね、ちっちゃな頃からもう漫画を描くのが得意で好きでですね、で、その漫画を描いてエッセイを添えるっていうのを教団出版が出しておりました信徒の友っていうね月刊誌にずっと連載してた方なんですね。で、まあ、これがまとめられて本になった時のタイトルが人生一歩先は光なんです。でね、この本の初めにっていうその序文みたいなものの中でね、この春名先生こんなことを書いています。人生一寸先は闇と言われます。確かに思いがけない災難が降りかかってきて自信を失い、やる気を失い、生きる望みさえ失いそうになることがあります。しかししばらくもがいていると、今度は思いがけない解決の道が開かれたり、災いだと思っていたことが喜びへの転換期であったり、あったりと知らされたりすることが起こってきます。私はそういう時に苦しみの中で弱音を吐いたり、人のせいにして怒ったりしたことを恥じるとともに、神様は本当にいはるなと実感するのです。まあ、関西の方ですからね。神様いるなって実感するんだって書くんですよ。人生一寸先は闇、しかし一歩先は光。一寸って3センチですよね。一寸先は闇っていうのは本当目の前で突然うわなんでこんな目にっていう、それを一寸先は闇って言います。だけどね、この春名牧師は言うんですよ。空目の前で突然うわーっていうことが起こるよって、起こるけれどね、そこで諦めんで、そこでぐっと踏みとどまってごらんって、一寸を積み重ねてってごらんって、そしたらね、一歩先には光があるんだって。成人男性の一歩大体平均して70センチなんだそうです。本当に70センチかなって自分の足見ながら数えましたけどね、あんまりその数えた詳細は言いませんけどもね。でもね、20回ぐらいなんか一寸を繰り返していったら一歩になるんですよ。ということは、なんでこんな目に、なんでっていう経験、20回ぐらい繰り返したら光が見えてくるんじゃないって、目の前の出来事で結論付けて、ああダメだとか、ああもう終わりだとか、そうやって決めつけんでいいんだ。神はおられるんだから。イエス様は私たちを促していく。一寸で決めるのは一歩で考えてごらん、踏み出してごらん、そこには光がある。まさにイエス様の受難予告に見られるように、困難はある、しかし その先に神の御業は起こる。だからイエス様告げる、使えるものであれって。私このイエス様の言葉をね、元気としていただきながらね、久留米教会、互いの違いをしっかりと受け止め合い、使えるものでありたい、そんな群れでありたいと願う。さっきも語ったように、迷います。でも迷いながら安心しよう。悩みます。でも悩みながら信じよう。私たちにはちゃんと神がついておられる。イエス様が伴ってくださる。その歩みの先に光はある。さあ、私たちが目指す教会の姿を今日も一つご一緒に分かち合いました。使える教会です。私たち神に使え、人に使える教会目指して歩んでまいりましょう。新たな一週の始まり、この一週皆さんにもたくさんの祝福が降り注ぎますように祈って、今朝の宣教を終わりといたします。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは神の御心を模索し、使えるものであれとのイエス様の示唆をいただきました。私たちは人間ですから、時に愚かにも名誉や地位に憧れ、権威を己が力と誤解をし調子に乗ります。でもイエス様は、使えるものでありなさいと私たちに繰り返します。イエス様ご自身が神の子であり救い主でありながら、私たちに仕えてくださり、十字架にかかってまで私たちを救ってくださいました。私たちの罪も弱さも愚かさも後悔も涙も痛みも全部を受け止め、背負ってあの十字架にて命を捨ててくださいました。そこまで仕えられて私たちは救われました。今私たちはそのイエス様の姿を模範とし、私たちも使えるものでありたいと願います。十字架にかかるほど大きな事柄はできませんけれども、どうぞ神様がいつも私たちに目を注いでくださっていることを、同時に神様が私たちに行動するように促してくださっていることを覚え、自分にできるディアコニア奉仕を一つ一つなさせてください。今日から新たな一週間が始まってまいります。一寸先は闇と言いますが、しかし一歩先の光を信じて歩み続ける私たちで荒れますように。週の始まり、感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。